沖縄釣り情報番組フィッシャーズゲート。この番組は沖縄の今の釣りとこれからの釣りを楽しむための情報をお届けする番組です。濃厚な釣りトークをお楽しみください。ナビゲーターは私、明けましておめでとうございます、330ショート。
おめでとうございます、坂本です。
はい、よろしくお願いします。そしてですね、本日はゲストを来ております。前回から引き続きで雑誌沖縄釣り王国連載ライターのサトシ師匠に来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、前回もありましたイカ釣りについて詳しく話を聞いていきたいと思います。それではたっぷりとお楽しみください。明けましておめでとうございますということでね、始まりましたけども、前回から引き続きで今回はサトシ師匠に来ていただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回もいろいろ話を聞いていこうと思うんですが、前回この釣りイカ釣りについてのこのエギを使った釣り方というのがありましたけども、
はい、
この道具というのはどんな種類がいろいろありますか。はい、
そうですね、はい、まずこの今目の前にあります
ですね、はい、目の前ありますね、
こうした
はい、
魚というかちょっとエビのような感じのですね、そうですね、
形が、
ルアーと言っていいと思いますが、はい、このエギというものをまず使いますね。
はい、木で作られた餌、
今はもうほとんどプラスチックでやっていますね。はい、そうですね、こんな針が後ろについていますよね。
針が結構二重になったような感じ で、
はい、
一体なこれかかったら絶対これ ね、なんで返しがついてないんですかね。
あ、そうですね、非常にいい質問だと思いますが、はい、イカというのはですね、ヒットした時にだいたい直線的に引っ張っていくんですよね。
はい、
魚でしたらこの左右に、
そうですね、あるいは
手前に走ってくる場合がありますので、
はい、
この返しでもってですね、
はい、
外れないようにするんですが、
はい、
イカの場合はだいたいまっすぐ沖に向かっていく感じなので、
ほう、
糸を緩めなければ外れないんですね。
あ、もうまっすぐにしかいかないんですね。
はいはい、だから特にこの返しをつける必要がないので、はい、
なるほど、
ほとんど返しはないですよね。
あ、なるほど。竿もあるんですけども、はい、この竿もまた変わったような竿ですね。
そうですね、ルアーの竿と、はい、似てるところもありますが、
はい、
これは特にイカ用エギ用になっていてですね、
エギングロッドって呼ばれてる。
そうですね、
エギングロッド、
はい、
またかっこいいな。
特徴は見たら分かりますけど、まずこのガイドって言いますか、はい、糸を通す穴が小さいのと数が多いっていうことですよね。
あ、ちっちゃいな本当に。
絡まりにくいようなこのガイド配列になってるって、
は
い、
でこのリールも持ってきましたが、
はい、
だいたい伸びの少ない P ラインというものを使います。
はい、P ライン、
この前話したよね。
はい、ありましたね
魚に比べてこれは随分細いものを使うもんですから、
はい、
絡まりやすいんですね。
あ、なるほど。
そのため絡みにくくするためにこのガイドという糸を通す輪の直径が小さくて、また数が多くなってるんですね。
これがちっちゃければちっちゃいほど絡みにくいっていうことでもある。
は
い、
そうですね、
結局絡んだ時に外れやすいようなガイドにもなってるなと。
は
い、
へえ。
そういう工夫がなされているのがこのエギ用の専門の道具の特徴ですね。
あ、なるほど。この釣り竿とかいろいろエギとかあるんですけども、
はい、
釣り方というかどんな釣り方をするんでしょうか。
そうですね、このエギについての基本というのはもうはっきりしていてですね、
はい、
まず沖に向かってこのエギを投げますよね。
はい、
それで基本としてはまず一度海底まで落とします。
はい、
でそこからこうイメージとしてはエビが跳ねるようにですね、ちょこんちょこんちょこんと跳ねて、
はいはい、
また落とす、
落とす、
でエビが跳ねるように竿をしゃくるんですよね。
ああ、はい、何回も引いたり上に上げたりと。そうですね、まず
落ちますよね。
はい、
で軽くしゃくると、
はい、
一度上がりますね。
はい、
で小刻みにしゃくると、はい、こうピンピンピンといきますよね。でそれでまた放っておくと、
はい、
下まで落ちて、またぴょこぴょこんぴょこぴょこんと上げたら落とすと。
はい、
でこれを自分の手前まで繰り返していくというのが基本的なまず
釣
り方なんですね。
イカの釣り方
はっきりしているのはですね、このイカがどのタイミングで食うかっていうのは、
はい、
必ずこのエギが落ちていくときに食うんですよね。
あ、 ピョンピョンって跳ねてるところじゃなく落ちていくところ
。そうなんですね。あのピョンピョン跳ねてる時にイカのこの注意を引きつけて、それでスーッと落ちた時にこう食うというのが、これはもう必ずそういう風になります。
へえ、はい、すごい。このアクションをするのはもうそれ理由があってってことですよね。
そうですね、
ピョンピョン跳ねさ
せて、あの昔ながらのこの引きずりという話をちょっとしましたが、
はい、
あのもう本当に昔ながらの釣り方というのは、このあまりアクションさせずにですね、
はい、
だいたい同じ、この水深をキープしながら、
はい、
ゆっくりゆっくりこう引いていく感じだったんですね、
はい、
でも今の方がですね、そのいろんなアクションを加えることによって、
はい、
いかにこのやる気を起こさせるっていうですね、
やる気を起こさせる、
そうですね、うん、そういう釣り方が、
うん、
私はあのこういうふうに考えてるんですね、
はい、
それはあの要するにこう、はい、やる気のないイカにやる気を出させるっていうことなんですよね。
おお、なるほど。
ちょっと説明難しいんですけど、
何ですかそれは。
まずこれはあの自然界には存在しない形なんですよね、はい、この
エ
ギというのはですね、はい、で魚のようなエビのような形なんですが、
そうですね、なんかちょっと中途半端な歪み方な、
そうですね、で魚に似せるのならばもっと魚っぽく、
はい、
エビに見せるならもっとエビっぽくできると思うんですよね、
はい、
だからこの形っていうのはもう昔のですね、この引きずりのエギから進化して、
はい、
進歩してだいたい今のこのエギの形になったと思うんですが、
あ
でこれっていうのはその食欲だけではないと考えてるんですね。
食欲だけではない、
はい、ちょっと難しい話になるんですが、
はい、
その魚がルアを食う場合も、
はい、
イカがこのエギを食う場合もですね、はい、あのお腹が空いてるからだけではないと思うんですよね。
それ以外にもあるってことですか。
そうですね、これは私の考えなんですけど、はい、要するにこのエギの動きっていうのはちょっと自然界には存在しない動きなんですよね、
はい、
というのはあのエビをモデルにすると言いましたけど、
はい、
エビってどっちに跳ねます。
エビは後ろに跳ねます、ね、
そうですよね。でエギは
前に跳ねる
ですよね。そうするとこれはちょっと似てるけど実は違うんですよね。
ほう
っていうことで、今まで感じたことのないですね、
はい、
この新しい刺激を与えて、
はい、
なんだろうと、
はい、
こうピンピンと跳ねてなんだろう、そして落ちた時にたまらず食ってしまうっていうですね、はい、そういうイメージですね。
すげえ深い、大学の教授と喋ってるみたいな感じしました今。すごい深い話をありがとうございます。さあ、ということで前半戦はここまでということで、後半戦も引き続き、師匠にいろいろイカ釣りについて話を聞いていきたいと思います。それではお楽しみください。
サコムの一長両断、今日はですね外来種の話について、話してみたいと思います。例えばあのブラックバスとかっていう魚が悪食いでこれが問題だっていう話があったりするんですけれども、私はあの全て の, あの外来種っていうのはあのたとえ雑食であれ草食であれあの持ち込むべきではないんじゃないかなと思います。まず一つはあの法律で今放流とか、飼育が禁止されてる生き物もいるんですけれども、ペットとかですね、あと食料として持ち込んだ魚っていうのが逃げて、それがあの沖縄の河川とかで増えて問題になってるっていう事例があります。最近見かけた事例なんですけれども、河川をきれいにしようということで鯉を放流しましたと。で鯉を、釣らないようにしてください、釣りここは釣り禁止ですっていう例があったんですけれども、鯉も実際あの悪食いでいろんなのを食べてしまいます。もともといる生き物を食べてしまって、それで環境悪化したっていう例が世界中で報告されているということですので、そういうのはやっぱり環境保全の面でまずいんじゃないかなと感じました。一長両断でした。
後半戦ということで来ましたけども、早速引き続きサトシ師匠にいろいろ話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
気になったんですけども、
はい、
この大体エギを使ったこのイカ釣りって言うんですけど、
はい、
エギの形こんなもんで釣れるんですかね。
そうですね、
よくあるんですかね。
それは昔ながらのですね、
はい、
この引き釣りのエギがどんどんどんどん進歩進化して、はい、動きをですね追求してこの形にもうほぼ落ち着いたと思うんですよね。
いろいろ過程があってこの形になったと、
は
い、
そうですね。でこれはあの僕の考えなんですけど、
はい、
その魚がルアーを食う、またイカがエギを食う、 はい、これはあの食欲だけではないと思うんですよね。
食欲だけではない、
はい、で食欲だけだったらもっともっとこのリアルにですね、
はい、
このエビとか魚の形に似せた方が食うわけですよね。
そうですよね。
でよく見破られたとか言う人がいますけど、
はい、
これ見破るも何も最初から形が違うんですよ、
はいはいはい、
だからリアルを追求してるんじゃなくて、
はい、
その別の要素でこのいかにやる気を出させるっていうことかな。
あ、先ほどもありましたね。
そうですね。でさっきの話を、はい、もうちょっと人間に置き換えるとですね、
はい、
例えばあの買い物しますよね、
はい、
で、まあ、これ買うとしますよね、
はい、
でどうしても必要だからまず買いますよね、
はい、
これが分かりやすく言うと魚にとっての食欲だと思うんですよね。
あ、は
い、だけどどうしても必要なもの以外に買うもの、
はい、
例えばあこれ安いから買おうっていうのがありますよね。
あ、そうですね、ありますね。
でもう一つはもう理由なんかないけどもう欲しいから買うっていう、その3つの要素があると思うんですよね、
はい、
でそれが人間が買い物するのと、
はい、
このイカがエギを食いつくのと一緒だと思うんですよね。
お
つまり一つ目はまあおそらく、
はい、
お腹が空いている
とお腹が空いている。
で二つ目はとにかく動いていてですね、
はい、
例えばこう縄張りを荒らしに来たとかですね、
はい、
そういうちょっと喧嘩みたいな形ですね。
ちょっと怒り狂った。
そうですね、はい、で三つ目はですね、はい、もう何かわからない衝動ですね、
はい、
でさっき言いましたようにこれは自然界にない動きですよね。
そうですね。
でそれに対してたまらず反応してしまうっていう
反射的に、
その3つ目が実は一番大きいんじゃないかなと思うんですね。
一つ私がよくあのラジオで話してるのなんだけど、はい、この距離感の話するじゃないですか、
はい、距
離感。今お店とかに例えるんだったら、はい、その場所その入りやすいところにお店が構えられてるっていう、
は
い、うん、それが距離感っていう、入りやすいっていうのじゃないかなっていうのは、まあ、ちょっと自分の補足として。
すげえ人二人いる。
サトシ師匠に育てられたので
僕もずっとルアーをやってきたんですけど、
はいはい、
やっぱりこの食欲でイカも魚もルアーやエギを食ってるわけではないと思いますね、はい、
なるほど、はい、さあ、最後に聞きたいんですけども、このイカ釣りについての注意事項というか教えてください。
そうですね、はい、もうこれは本当に声を大にして言いたいんですが、
はい、
一番大事なのはとにかくやはり釣り場のマナーということなんですね。
釣り場のマナー、
はい、で大体今の時期ですね、
はい、
どこでイカが釣れるということは、
はい、
釣り具屋さんなどでですね、
はい、
もう皆さん情報知ってるので、
はい、
もうこの辺りでしたらどこでも人がいっぱいいるんですね。
ポイントが一緒ですからね。
そうですね。そうなってくると、
はい、
やはりゴミの問題、はい、迷惑駐車の問題とかですね、はい、またこのポイントを独占するとかですね、
はい、
そういったことについては本当に十分気をつけてほしいなと思います、
はい、なるほど。もう基礎的なマナーをしっかりしましょうということで。
そうなんですね。
なるほど。
特にイカは釣れたら美味しいですからね、
はい、
もう釣り人も必死なわけですよね。
みんな釣りますからね。
そうですね。
さあ、ありがとうございました。ということで今回も、師匠にイカ釣りについていろいろいい話を聞いていくことができました。師匠ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
エンディングということで
今回ね、
はいはいはい、
正月なのに恐ろしく笑いがなかったんだけど大丈夫かっていう本当に心配になってくるんだけど、今年はこれで
今年、ね、
よりマニアックに
いくのか。これもういいんじゃないですか。
こんな番組
こんな感じで
こんな番組だから、もう今年の抱負とかは
今年の抱負、
うん、
正月ですからね、うん、もうとりあえず僕は、笑うという。
笑う、笑わせて。
いや笑う、僕は笑います。
オッケー、
皆さんから笑いをもらいます。
はい、じゃあ、師匠も。
師匠どうですか、抱負は。
そうですね、私はもっと多くの人にですね、
はい、
釣りの楽しさをですね、はい、知ってほしいなと思います。
なるほど、師匠らしい抱負ですね。そのまままた笑います。僕は、
はい、
佐久間さんありますか。
俺は仕事頑張ります。
知り的搭載はいつも頑張ってるでしょ。さあ、佐久間さんからお知らせがあるということで、
は
い、
お知らせ、はい、まず、佐藤師匠が連載中 の、はい、沖縄釣り王国をよろしくお願いしますという
のと、よろしくお願いします。
12月19日に、はい、開店しました、宜野湾市益城のルアーショップボギーさんも、
はい、
ぜひ皆さん応援して、
はい、
いいお店ですので、
はい、
行ってみてください。
はい、 越しくださいませ、はい、ということで、そしてプレゼントがあるということで、
はい、今回ですね2つあって、はい、サトシ賞が海で拾ってきた
いやそれ言わなくていい、それ言わなくていい、
レトロなエビ、これすごいいい作りしてるな
っていうと、すごいですね、エビっぽいような形をした、はい、
それ と、新型の、まあ、はい、最近のエギングに使ってるような、はい、エギを
新しい、
各1個ずつ、はい、プレゼントということ
で、なるほど、はい、これ、応募は、応募方法は、
番組の今度メールに送ってください、
は
い、
あ、なるほど、
はい、
あ、ということで、メールアドレスをちなみに言っときましょうね、メールアドレスは fish@fmnaha.jp fish@fmnaha.jp となっております。よろしくお願いします。さあ、次回は1月31日木曜日夜9時からの放送です。
一回お休みします。
はい、そうですね、またこの番組はインターネットポッドキャストでお聞きになれます。タイフーン FM ホームページまたは番組ブログからお聞きください。それでは本日のお相手は330ショート
サコムと
サトシでした。
ありがとうございました。
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組はワッペン製作と刺繍の店サコムワークスがお送りしました。番組ではスポンサーを大募集しています。お手軽価格で番組スポンサーになってみませんか。詳細はタイフーン FM 電話番号 050-3539-1178 またはウェブでフィッシャーズゲートを検索してください。